お祈りします。天の神様、雨が降る梅雨空の毎日ですけれども、この季節の移り変わりにも天のすべてを作られ、天地のすべてを作られて、今も御手の中で治めておられるあなたを思い、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。神様、この地にはあなたの憐れみが必要です。各地でいろんな災害も起こり、今も苦しみ悲しみの中にある方もいます。神様、どうぞ憐れんでください。あなたがお一人お一人を守ってください。雨が続く中、今大変な中にある方々に神様の手が差し伸べられて、どうぞあなたが助けてくださいますように、導いてくださいますように、あなたの豊かな最善の御業が表されますようにお願いします。また神様、7月に入りましたこの教会の歩みも、いつも神様が火の柱、雲の柱の中にいて導いてくださることを覚えて感謝します。先週中の野光の働きも祝され用いられました。また教会の歩みも7月に入り、子ども集会やまた英会話クラス、トポス、またいろんな行事も計画されています。8月には末富先生をお迎えして、琴のコンサートも久しぶりに小高チャペルで行おうと企画しました。こういった一つ一つのことが神様の御手の中で導かれて祝されることを信じてありがとうございます。どうぞ私たちが互いに愛し合い、一致しながら神様の栄光を表す教会として、これからもこの泉の地にあって、小高の地にあって、やがて大野や世の森のチャペルも、どのように神様が導いてくださるか、あなたの栄光が表されてまいりますようにお願いいたします。神様、また教会の中で今病の中にある方、試みに遭われている方、また特に先週中手術を受けられた近藤誠兄弟、神様ご家族も含めて、どうぞお一人お一人に神様の癒しと励ましと慰めが豊かにありますようにお願いいたします。神様、私たちの歩みは本当に神様の導きなしには生きていくことができません。あなたがどんな時も共にいてくださるのでありがとうございます。どうぞ私たちはその都度その都度、先立って行かれるあなたから目を離さないで、これからも歩んでいきたく願いますので、どうぞ今日も御言葉によって私たち一人一人に、これが道だ、これに歩めと語りかけてください。あなたの御言葉を聞き、あなたの御言葉に一つでも二つでも応答して歩む神の民として、私たちの歩みを今日も導いてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞあなたご自身が御言葉を持ってお語りください。私たちの心を今神様ご自身が開いてくださって、どうぞそこに神様が豊かに触れてくださいますように、ご自由に働きかけてくださいますようにお願いいたします。一切をお委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ2021年も半分が過ぎて7月に入りましたね。時間が経つのが早すぎて、なんか時間に置いていかれそうな気もしますけれども、私時々焦ってしまうような気もしますが、皆さんはいかがでしょうか。先週はどんな1週間を過ごされたでしょうか。先週のメッセージの中で、私次女の陸上記録会の応援にですね、6月だから風もあるからと油断して日焼け止め塗らないで、しかも七分袖のシャツを着ていったもので、まあ、こんな中途半端なところにですね、日焼けの境目ができてしまったということ、また日焼け止め塗らなかったので顔にはマスクの形にゴムの跡までしっかり残して日焼けしてしまったという、まあ、そんな失敗談を話しましたけれども、先週中私はですね、またちょっと外に出る機会があったり、次女の運動会、先月あった運動会の当日は無観客運動会になって見に行けなかった6年生の鼓笛隊のせっかくだから保護者の方へというお披露目の時もあったので、まあ、再び外に出て太陽の下で過ごしてきたんですね。まあ、私も一応学ぶので今回はちゃんと日焼け止めを塗って出かけたんです。塗ったは塗ったんですけど、ちょっと試してみようと 前回日焼けして黒くなった部分にだけ日焼け止めを塗って、それ以外のところはあえて日焼け止め塗らないで、今度はこの白い部分焼いたらうまいことこの境目が消えてくれるんじゃないかと思って、ちょっと実験して挑戦してみたんですね。まあ、結果どうなったかっていうと、ご覧の通り境目消えることはありませんでした。まあ、私はですね、日焼けはなかなか人間の力ではどうこうできるもんじゃないんだということを今回悟って、今年の夏はこの珍しい日焼けと付き合っていこうと心に決めたのでした。また4月に入って大学生の長女は早いものでもう夏休みに入りました。相変わらずオンライン授業で毎日パソコンの画面に向き合って、無事に春学期の学びを終えることができたようです。学校で聖書を学んでいる娘がですね、いつも近くにいるということはなんだか嬉しくもあり、時にプレッシャーにもなるのだということを私は知りました。だって時々娘に聞かれるんですよ、この聖書の問題ちょっと見てくれないって。皆さん、これが数学とかそういう問題だったら、いやもう忘れたよ、分かんないよ、誰か別の人に聞いてよって言えるんでしょうけれども、私一応牧師をしている手前ですね、聖書の質問されたら分かんないなんて簡単に諦めるわけにはいかず、私も娘と一緒に時々学ばせてもらっているんですね。先日は課題じゃないんですけれども、娘からこんな質問を受けたんです。このネックレスに書かれているのヘブル語だよねって。ヘブル語で書かれているこの言葉どういう意味って聞かれたんですね。牧師をしている手前、感じ始めるプレッシャー、最近小さい字が読みづらくなってきた私はこう目を細めながらですね、ネックレスのヘブル語を見つめて内心焦り始めるわけですよ。まあ、旧約聖書はもともとヘブル語で書かれているので、私も新学生時代ヘブル語を学ぶには学んだんですけれども、これがなかなか難しくてですね、どれどれってそのネックレス見てスラスラ読んで、あ、これはこういう意味だよって答えられたらかっこいいんですけれども、そうもいかなくて、じゃあこれは父ちゃんの宿題ねと、宿題として預かって父親の威厳を保つためというわけではないですが、まあ、ちょっと楽しい気分にもなりながらヘブル語の辞書を開いてですね、調べてみたんですね。そしてそこのペンダントのそのヘブル語に刻まれてたのは申命記6章4節の御言葉でした。申命記6章4節、こんなふうに書かれてるんです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である、というペンダントでした。皆さんはメズーザーって聞いたことありますか？イスラエルに行くとお土産でもよく売っているんですけれども、壁に取り付けられる小さな筒みたいなもの、メズーザーって言うんですけどね、ユダヤ人の人々は聖書の言葉に従ってその筒の中に、さっき言った申命記6章4節などの御言葉を書いた紙を入れて、それをお家や部屋の門中、扉の脇に斜めに取り付けて、そして家に入るたび、部屋に入るたびにその小さな筒に手を置いてお祈りをして入るという文化があるんです。習慣があるんです。そして聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である、その御言葉を出るとき入るとき一生懸命その御言葉を心に刻むんですね。私の家にはメズーザはついていないんですけれども、また私はその聖句が刻まれたネックレスは持っていないんですけれども、でも部屋を出入りするときも、またどこにいても何をしていても、いつも御言葉に聞いて、いつも私たちの神様、唯一の主を覚えて、私は神様の民である、私は神様の子供として歩んでいく、そのことを心に刻むことは私たちの毎日の生活にとってとっても大切なことだよなと改めて覚えさせられたのでした。皆さん、7月に入りました。引き続きさまざまなことが制限されてしまっているとはいえ、また油断するとバタバタとあっという間に過ぎていってしまうような、そんな毎日の中で、でも私たちは大切にすべきことを見失わないで、一足一足聞けイスラエルよと問いかけられる神様の言葉に聞き、主は私たちの神、主は唯一である、そのことを覚えて主と共に歩んでまいりたいと思いますね。さて、前々回から見始めているピリピ人への手紙です。 今日は2章11節から11節の箇所、2章1節から11節の箇所をキリストの思いをというタイトルでこの時ご一緒に見てまいりたいと思います。アウトラインを初めに出していただきますので確認してみましょうか。私たちはこの2021年の後半始まりましたこの7月の歩みも、パウロがピリピ教会の人々に勧めているように、神の国の住民として、神様の子供として、まず第一に福音にふさわしく生きるということを改めて大切にしてまいりたいと思います。福音にふさわしく生きる、福音にふさわしい生活をするという時に大切なのは誰を模範とするかですね。私たちは間違った方向に進んでしまわないように、二つ目に覚えたいのは模範はイエス様です。私たちもいつもキリストの思いを抱くものとされてまいりましょう。そしてキリストの思いを私たちも抱き、みんなで一致して互いに愛し合いながら、そこから生まれてくる一致をもって、三つ目、神の栄光を表す教会になるということをこの21年の後半も7月も求め続けてまいりたいと思います。前々回ピリピ人への手紙を見始めるにあたって、この手紙が書かれた背景を確認しました。今日もちょっとだけ振り返って確認すると、パウロはこの手紙をローマの獄中から書きました。パウロの第2回目の伝道旅行で誕生したヨーロッパで最初の教会であるピリピ教会、このピリピ教会はパウロの働きをいつも物心両面において支える、パウロと親しい関係にある教会でしたね。そしてこの時もローマで捕らえられているパウロのためにピリピ教会では献金を集めて、それをエパフロディトという人物に託して、ピリピからわざわざローマに使わし届けたのでした。やがてエパフロディトがピリピの町に戻るということになった時に、パウロは持ってきてくれたその贈り物に対する感謝を伝えるためにまずこの手紙を書きました。そして感謝を伝えるだけじゃなく、この手紙にはピリピ教会の中にあった不一致の問題、党派心による問題や異端の問題などの解決を願っての勧めの言葉もこの手紙の中に書き留められているんですね。その不一致の問題、それはやがて見ますが4章2節に書かれているんですけれども、ピリピ教会の中のユーオディアとシンティケという2人の婦人の間に不一致の問題があったようです。彼女たちはかつてはパウロと共に福音のために戦った、そういう忠実なご婦人たちでした。パウロはこの手紙を書き始めて、最初は前々回見たようにピリピの教会に対する感謝とお祈りを書き留めて、また前回見た箇所ではパウロにあった教会の外からさらに内からの問題、しかしただキリストが述べ伝えられることを喜び、ひたすらに自分のうちに生きておられるキリストに全てを明け渡して神様の御心に従っていくという決意を手紙の始めに告白していました。そして今日の箇所では、そんな教会の中にあった不一致の問題を念頭に置いて、その不一致を解決するためにもクリスチャンというのは何を大切にしてどのように生きていくべきなのか、教会とはどうあるべきなのかということを書き記していくんですね。今日の箇所の流れは前回の箇所の続きからです。ちょっと飛ばしてしまったんですが、引用箇所の丸1番に今日の箇所のすぐ前、前回の続きの箇所、同じピリピ人への手紙の1章27節28節を挙げていますので、じゃあまずはこの今日の箇所の始まりの部分ですから、1章27節28節、ちょっと長いですが続けてご一緒に読んでみましょう。はい、 ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても離れているにしてもあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。そうなんです。パウロはフィリピの教会の中にあった不一致の問題を念頭に置いて、まず人々に勧めてるんですね。27節に最初のところにあったように、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいと。聖書をお持ちの方は27節のこの福音にふさわしく生活しなさい、生活しなさいのところに米印がついていますね。脚注を見るとこの言葉は市民として生活しなさい、市民として生活しなさいと訳せる言葉なんです。つまりこれは与えられている責任と特権等を意識した市民生活をしなさいということなんですね。皆さん、フィリピンの町はローマ帝国の植民地でしたから、そこに住む人々はローマ市民権を持っていました。ローマ人としての誇りもあったでしょうし、ローマ市民権には特権もあれば果たすべき責任義務もありました。でもこの手紙を受け取るピリピ教会の人々は究極的にはどこの市民とされているかというと、私たちも同じですね。それはもちろんこの手紙の3章20節に書かれているように、私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にありますから、私たちは天に名を刻む天国人としての市民権が与えられているわけです。パウロはフィリピ教会の人々に、ただキリストの福音にふさわしく神の国の市民として生活しなさい、神の国の住民として神の国にふさわしい生活をしましょうと進めているわけですね。皆さん、この進めは時を超えて場所を超えて全てのクリスチャンに対する神様からの進めではないでしょうか。私たちは神の国の市民として、天に国籍あるものとして、福音にふさわしく市民生活をしたいと願いますね。神の国の市民権を持つ者、福音にふさわしく生きる者はどのようなものでしょうか。それはこの27節に書かれているように、霊を一つにして固く立つものです。信仰的な一致を持って生きる人です。さらに続きにあるように、心を一つにして反対者に脅かされることなく一致して歩み続けるものです。ですからとパウロは2章に入って、さらに福音にふさわしく生きるということを進めていくんですね。じゃあ2章の1節2節も続けてご一緒に読んでみましょう、はい、ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。いかがでしょうか。私たちは神の国の市民として、ローマ市民権だって比べ物にならない、どれだけの特権と恩恵をいただいていることでしょうか。今読んだ一節に戻っていただくと、一節にあるようにキリストにあってどれだけたくさんの励ましを私たちはいただいてきたことでしょうか。 今もどれだけ愛の慰めを日々いただいていることでしょうか。私たちのうちに御霊なる神様が住んでくださっていて、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみをこんなにもいただいているものとして、ならばその特権を覚えて、その特権に応答して私たちは福音にふさわしく市民として生活したいと思います。2節にあるように、同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして一致して歩んでまいりたいと思いますね。私たちが福音にふさわしく生き、一致して歩むためにはどのような姿勢が大切でしょうか。次の3節もご一緒に読んでみましょう。3節も読んでみましょう。はい。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。前の聖書だと自己中心って訳されてますが、この利己的な思いというところにも米印がついてますね。この言葉は先週見た箇所では党派心って訳されている言葉です。教会の一致と平和を乱すものは何でしょうか。私たちの互いの間の愛を損なうものは何でしょうか。それは私たちが自己中心になって、利己的な思いにとらわれてしまって、党派心によって互いに裁き合って、自分の意見とか自分の考えに固執してしまって、もはや相手を受け入れられなくなってしまう、そういう心の状態が平和を乱してしまう、一致を損ねてしまうのではないでしょうか。また何事も虚栄からすることもないようにしなければなりませんね。虚栄とは根拠のない誇り、うぬぼれ、メンツばっかり重んじて見栄を張ることです。いかがでしょうか。私たちはよくよく気をつけていないと、信仰の熱心さがいつの間にか利己的な思いや虚栄から来る熱心さにすり替えられてしまうこともあるのではないでしょうか。この自己中心、利己的な思いや虚栄、名誉心という、私たち人間に生まれながらにあるこの性質に自分の身を任せてしまうならば、それは神の国の市民にはふさわしくないですね。私たちはキリストの福音にふさわしく、3節後半にあるように、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思うということ、大切にしていきたいと思いますね。さらに4節も読んでみましょうか。4節も読んでみましょう。はい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みる、このことも意識していないと私たちにとって本当に忘れがちな難しいことですけれども、とても大切なことですね。私たちは不一致の原因である利己的な思いや虚栄にとらわれてしまうことなく、へりくだって他の人のことも顧みながら、福音にふさわしく神の国の市民として生きていきたいと思いますね。先ほど報告にもありましたけれども、先週の水曜日に私たちの教会出身の兄弟がですね、突然職場で倒れられて病院に搬送されて、翌日には本当に大きな手術を 5,6 時間でしょうか受けられました。倒れられてすぐに東京の同じ教会の方から明先生のところに祈ってくださいと涙とともに連絡が入って、そして情報メールを受け取ってくださっている方々にはすぐに、直接面識ない方もいると思いますが、どうぞお祈りくださいとお祈りのお願いをメールで送りました。翌日の手術は命が強められて、まずは手術が無事に終わったことを感謝しています。その連絡をくださった方は、震災後私たちの教会のことを本当によく覚えてくださって、 何度この場所にも直接足を運んできてくださったことでしょうか。いつもたくさんのおいしいパンとかプレゼントを持って何度も来てくださって、いつもお祈りくださっているご夫妻なんです。今回何度かやり取りをしているうちに、そのご夫妻から明先生のところにも私のところにも、その倒れられた兄弟についてこんなことも言ってくださったんですね。こんな連絡もあったんです。2011年の東日本大震災の時、当時彼の赴任先であったパリから、ふるさとの福島の浜通りと母教会である福島第一聖書バプテスト教会の様子をいち早く知らせてくれたのが兄弟でした。震災の翌々日3月13日の礼拝後、すべての予定を変更して心を被災地に向けさせていただき、教会で祈り会がスタートしました。そのきっかけはこの兄弟でした。私たちも祈り続けますという連絡でした。10年前あの震災の時、私たちも知らないところで顔も名前も知らない方々がたくさんの祈りの手を挙げてくださっていましたけれども、あの東京の教会、あのご夫妻との出会いの背後には、あ、遠く離れた地からも自分のふるさとである浜通りを見つめている人がいた、母教会であるこの教会を愛し続けてくださっていた、あ、その兄弟の存在があったんだなって、今回改めて深く思わされたのでした。自分のルーツがどこにあって、自分の名前がどこに刻まれているのかということを覚えることはとっても大切なことではないでしょうか。その場所を大切に思い、その場所を愛すればこそ、どこにいても何をしていてもその場所に対する祈りが生まれて、その場所の存在自体が自分の歩みを支えて強くして、そしてさらに地境が広がっていくのではないでしょうか。その兄弟も、そしてそのご夫妻も、そして私たち一人一人も、それぞれの市町村に住民票はあるでしょう。そこに特権や責任もあるでしょう。しかし私たちの誠の国籍は天にあります。私たちは神の国に名を刻まれて、神の国の国民、市民とされているものとして、その豊かな恵み、与えられている特権を覚えながら神様を愛して参りたいと思います。神の国を大切に思い、まず神の国と神の義を求め、神様を愛すればこそキリストの福音にふさわしく市民としての責任を果たしながら生活してまいりたいと思います。私たちは不一致の原因である利己的な思いや虚栄にとらわれてしまうことなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思い、自分のことだけでなく他の人のことも顧みながら福音にふさわしく歩んでまいりましょう。さて、先ほども言ったように、いつの間にか信仰の熱心が利己的な思いや虚栄から来る熱心にすり替えられてしまうことのないように、私たちが間違った方向に進んでしまわないように、私たちはただただイエス様を模範としてまいりたいと思います。五節をご一緒に読みましょう。五節を読みましょう。はい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。さあ、私たちのうちにもいつの間にか生まれてしまいやすい不一致を取り除き、人を裁く思いを取り除き、福音にふさわしく霊を一つにして心を一つにして歩むために必要なこと、それはキリストイエスのうちにあるこの思いを模範として、私たちもキリストの思いをお互いの間で抱くことではないでしょうか。キリストイエスの思い、イエス様が歩まれた姿、パウロはギュギュッとそのイエス様の姿をこの手紙の続きに書き留めていますから、じゃあ読んで確認してみましょうか。ちょっと長いですが、6節から8節まで続けて キリストの姿を確認しましょう。6節から8節までご一緒に読んでみましょう。はい。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、自分人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。皆さんいかがでしょうか。これまでも何度も何度も読んだことがある箇所だと思いますけれども、このイエス様のお姿は本当に謙遜な、へりくだってくださった、使い尽くしてくださった、そんな愛の姿ではないでしょうか。6節に戻っていただくと、6節にあるようにイエス様は神の御姿であられるお方なんです。しかしその神としての在り方を捨てることなんてできないとは考えなかったというんです。皆さん、これとんでもないことですよね。永遠のお方である神様が時間の中に身を置いてくださったんです。無限のお方である神様が有限の中に身を置いてくださったんです。全てを創造された神様が被造物の姿をとって、栄光の姿を捨てて、この世界の中に何もできない赤ん坊として飛び込んできてくださったんです。7節にあるようにイエス様はご自分を虚しくしてくださいました。神であられるお方がご自分を無にして、虚しくして、しもべの姿をとってくださったんです。このしもべという言葉はドゥーロスというギリシャ語で奴隷という意味の言葉です。神であるイエス様が奴隷の姿、しもべの姿をとってくださって、使えられるためじゃなく使えるために、人としての姿を持って現れてくださったんです。これ以上のへりくだりはないのではないでしょうか。さらに8節にあるように、その生涯は自らを極限まで低くされて、死にまで従ってくださった。それも極悪人にしか執行されない当時の最も残酷な死刑の方法で、多くの人々の見せ物にされ、恥ずかしめを受けるような、長時間苦しみ続けなければならないような、そんな極刑である十字架の死にまでも従ってくださったんです。唯一罪のない人間、イエス様の十字架の死という代価が払われたゆえに、イエス様を救い主と信じる私たちの名前は神の国に刻まれて、神の国の住民としていただきました。こんなにも愛されているものとして、私たちはこのイエス様の模範を見つめ続けてまいりたいと思います。キリストのこの思いを私たちの間でも抱き続け、そして教会の中に一致を生み出してまいりたいと思いますね。以前にも紹介したことがあったとありますけれども、覚えておられますか。私がですね、新学生の時代にメッセージをすることになって、私たちがイエス様のように互いに愛し合って一致を保つ秘訣って何かなって考えたんです。私たちが互いに愛し合う秘訣、イエス様を模範として私たちの間でもキリストの思いを抱くこと、その秘訣の秘訣の秘は人のことを考える、秘訣のけは謙遜さを忘れない、秘訣のつは使え合うということではないでしょうか。人のことを考え、謙遜さを忘れないで使い合っていくときに、私たちはイエス様を模範として一致を生み出し、キリストの思いを抱くことになっていくのではないでしょうか。最近我が家の次女はどうやら折り紙にはまっているらしく、いつも休みの日になると暇を持て余してはテレビに走ってしまうんですけれども、昨日の休みは珍しくテレビもほとんどつけないで、何時間も集中して折り紙をしていたんですね。大人もびっくりするような、なかなか綺麗な作品を作り上げて、折り紙して良い時間を過ごせたなと嬉しく思ったのでした。 そんな素敵な折り紙の作品を次女は自分で作り上げたかというとそうではなくて、 YouTube を使ってですね、 YouTube で折り紙を折っている人の動画を模範にしながら、あ、なんだテレビ見なくても YouTube 見てるじゃんって突っ込まないでくださいね。それを模範にして再生しては一時停止をして、また再生しては一時停止をして、その人と一緒に一折り一折り忠実に目を離さずに従って、そうやって大人もびっくりするようななかなか素敵な作品を作っていたのでした。あれ、何も見ないで自分一人で作り上げてみなって言ったら、うちの次女には難しいと思います。多分どうすればいいかわからなくなって途中で諦めて、もう嫌だってなって、やっぱりテレビとか別のものにフラフラしてしまうと思います。模範とするべきものを見つめ続けて、その模範から目を離さずに一折り一折りただ従っていった時に、大人もびっくりするような素敵な作品を作り上げることができました。私たちの信仰生活も自分の力で自分の思うままに歩んでしまっていては、それこそ熱心に思えてもいつの間にか利己的な思いや虚栄から来る熱心にすり替えられていってしまうでしょう。また時に限界を感じて疲れてしまって、もういいやって別のものに一生懸命になってしまうかもしれませんね。私たちはキリストの福音にふさわしく生活するために、イエス様を模範として、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで歩んでまいりたいと思います。キリストの思いを私たちの間でも抱きながら、イエス様のように愛し合う秘訣、人のことを考え謙遜さを忘れることなく使い合うことを大切にしながら歩んでまいりたいと思います。そうするときに、そこに素晴らしい作品としての一致が生まれて、その一致がそこにあるときに、神様の栄光を表す教会へとみんなでなっていくことができるのではないでしょうか。神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして仕えるものとなって十字架の死にまでも従われたイエス様を、旧説にあるように、それゆえに神様はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。それは何のためですか。じゃあ10節11節もご一緒に読んでみましょう、はい、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。イエス様のその従順なお姿のゆえに全ての名に勝る名が与えられました。そしてそのイエス様のお名前によって全被造物が膝をかがめ、全ての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、神様の素晴らしさが表されて、ただ父なる神様の栄光が表されていくんですよね。私たちもただただイエス・キリストを主と告白して、そしてキリストを模範として、キリストの思いを私たちの間で抱き続けていくときに、そこに素晴らしい作品として一致が生まれて、神様の栄光が表されて、ただただ父なる神様に栄光を期する、そんな教会となっていくことができるのではないでしょうか。イエス様ご自身もご自分を模範として、私たちがお互いに愛し合うことの大切さを教えてくださっていますね。引用箇所の丸2番、ヨハネの福音書の13章34節35節ここも続けてご一緒に読んでみましょう。イエス様もご自分を模範として、私たちが互いに愛し合うことの大切さを与えていますから、じゃあ34、35読んでみましょう、はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。 互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。いかがでしょうか。34節に戻っていただくと、イエス様ご自身が新しい戒めとして私たちに命じておられるのは、互いに愛し合いなさいという命令でした。どのように互いに愛し合いなさいと勧められているでしょうか。そう、それはイエス様ご自身が模範ですね。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいです。そして35節にあるように、私たちのお互いの間に、この教会の中に、私たちが築く関係のうちに、このイエス様を模範とした愛があるならば、そこに素晴らしい一致が生み出されて、そこから神の国の素晴らしさ、キリストの香りが放たれて、それによって周りの人は私たちがイエス様の弟子であること、神の国の市民であることを認める。それが自然と良い証として用いられていって、神様の栄光を表す教会へと、神様に栄光を期する教会へと成長させられていくことができるのではないでしょうか。さて、今日はフィリピ人への手紙の2章に入って、パウロが教会の中にあった不一致の問題について取り扱い始めた、そんな箇所をご一緒に見ることができました。最後にもう一度アウトラインを出していただくと、私たちも神の国の住民として福音にふさわしく市民生活を送っていくということを大切にしてまいりたいと思います。間違った方向に進んでしまうことがないように、模範はイエス様です。私たちもいつもキリストの思いを抱くものとされてまいりましょう。そしてキリストの思いを抱き、みんなで一致して互いに愛し合いながら、神の栄光を表す教会になること、これからも求め続けてまいりたいと思います。私たちにできることは、神の国の住民としてまずは神様をひたすらに喜ぶことですね。イエス様の大きな愛を覚えてひたすらに感謝することですね。そしてキリストの心が私たちのうちに作られるように、心の王座をイエス様にただ明け渡して、これからも歩んでまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロがローマの獄中から書き記したフィリピの教会に宛てられた手紙、フィリピの教会の中には互いに裁き合ったり党派心があったり、それによって不一致が生じてしまっていました。そんな教会に対してパウロは福音にふさわしく神の国の市民として市民生活を送っていってほしい、間違った方向に進んでいってしまわないで、イエス様を模範としてキリストの思いを互いの間に抱きながら愛し合って歩んでいってほしい。キリストの姿をいつも心に刻んでほしい。人のことを考えて謙遜さを忘れずに仕えるものとなった、そんなイエス様を模範として歩んでいってほしいんだ。そうするならば一致が与えられるよ。神の栄光を表すそんな教会になってほしいんだ。この ピリピの教会に宛てられた手紙は、今日の私たちにも宛てられている神様の言葉です。私たちはどうでしょうか。私たちも神の国に名前を刻まれているものとして、神の国の住民として、キリストの福音にふさわしく生きてまいりたいと思います。キリストの心が私たちのうちに作られるように、イエス様から目を離さないで、イエス様の思いを自分の思いとして、心の王座をイエス様に明け渡して、イエス様に作り変えていただきましょう。作り変えられながら、愛し合いながら、人のことを考え、謙遜さを忘れないで、使えるものとなりながら、みんなで一致して歩んでいくときに、神様は私たちの教会をも用いてご自身の栄光を表してくださいます。神様の御業をせき止めてしまうような、そんな教会になってしまうのではなく、神様の栄光をこの置かれた場所で存分に表していけるような、そんな通り良き管、キリストの栄光を、その香りを放っていく、そんな教会とされてまいりましょう。今私たちの心の内を探ってみるならば、もしかしたら人を裁いてしまう思い、人を蔑んでしまう思い、利己的な思いや虚栄、いろんな思いと戦うこともあるかもしれません。しかし今その心を神様に明け渡したいと思います。神の国が私のうちに、この地に、この教会に来ますようにと祈り求めながら、福音にふさわしく生きてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人を大切な独り子をお与えになるほどに愛してくださっていることを今日も覚えて心から感謝いたします。イエス様は神の御姿であられるお方なのに、そのあり方を捨てられないとは考えないで、自分を虚しくして、無にして、しもべの姿をとって、人として生まれて、十字架の死にまでも従ってくださいました。こんなにも愛されているものとして、神の国に名を刻まれているものとして、神様、私たちも神の国の住民にふさわしく福音に生きるものとしてください。イエス様から目を離さないで、イエス様の姿に習いながら、互いに愛し合う、そんな教会へとしてください。私たち一人一人がそれぞれ置かれている場所で、神様の栄光を表す器として今砕いてください、磨いてください、ご自由に用いてください。この教会が神様の栄光を表す教会として、これからも用いていただけますように、神様どうぞ私たちがキリストの思いを抱きながら、これからも愛し合って、一つの家族として、キリストの体として歩んでいくことができるようにお願いします。集われているお一人お一人を、またインターネットを通していつも共に心を合わせ礼拝しておられるお一人お一人を、後で CD、DVD で共に心を合わせられるお一人お一人を、一つの家族としてこれからも導き祝福してくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちを用いてください。 私たちを導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。